ポッドキャスト40歳のディスタンス。私 SDGs な元局アナ二宮智子です。
はい、今日家を購入してきました。酒井です。
大きな買い物
はい、家は買ってませんが、村上です。よろしくお願いします何も浮かばないわこれ、家の後じゃ、はい、
さあ、そして今回のゲスト谷真澄さんです。
あ、こんばんはじゃないの、こんにちは、
こんにちは、
こんにちは
こんにちは、はい、高田純次。
第2回引き続きよろしくお願いいたします。
前回あれですよね、キャリアプランはいらないっていう結論で
そんな強く言ってないキャリアプランって
あれですね、私のキャリアプランの話ね。
そうです
ね、
キャリアプランいらないですか、うん、あ、ごめんなさい、深掘りしたとこじゃない、ね、
そこから少しさ話をすると、
はい、いい、
キャリアというものを大学生の時にそんなに、まあまあ、あの当時、20年以上前とかだと考えてない時代だったと思うんだけど、う
ん
う
ん、その授業自体もそんなにね、
そんななかったし、まあ、適性とか適職みたいなのあったけど、うん、ね、そもそも大学教育学部選んだのは、ますみちゃん先生向いとんちゃうか言うて、親戚とかに言われとったから、そうなんかな言うて、入れる子、偏差値の学校で教育学部に入ったっていう感じ。
でもそれが地元の国立ってね、親戚の中で割と自慢なますみちゃんだったんじゃないですか。
近所のお姉様方に、ますみちゃんは親孝行や言うて言われて、実家から地元の国立に通うってって言われて、なんでやろうってめっちゃ分かってなかったけど、当時。
うんうんうん、
今子供を持って、ほんまやと思って。ものすごい親孝行。
親孝行ですね。
まあ、ようやく気づくっていうぐらいなんですけどね。うんうんうん、でまあ、なんせ、その、進路選択もそんな感じだった。うんうん、なんか言われたから、そっかっつって、まあ、受け身で選び、で入って、うんうん、これ向いてねえなと思ったのは、うん、家庭教師をしてた時に、中学生の。うんうんうんうん、そいつがちょっとこうやんちゃな子で、
うん、
俺もう勉強嫌いやし、働くわ、高校へ行かんわ、みたいに言っていて、う
ん
う
ん、中学生だったんですね。
で、お前なってそんなさ、世の中あんまないよって言ってる自分の口の端から、いや、私世の中よく考えたら知らなかったなと思って、うん、で、はたと、うん、やばいと思って、このまま大学生を卒業して、教員採用試験受けて、うっかり先生になったら、うんうん、そうか、世の中って知らなくって先生になって、で、
うんうん、
で中高国語だったから、
うんうん、
そんなやんちゃな子たちに俺働くわって言われるためにお前なっていう私の言葉にいかに薄っぺらいことよって思って、うん、ま
あ、信頼感とか裏付け、
で、あ、これは先生になったらいかんし向いてないし、まあ、そもそもその当時すごい狭き門だったので
教員採用試験が、
うんうんうん、なのでもうなるも一回やめて、で、就職しようと思って、うん、さっき言った、うん、まあ、なりゆき就職活動。まあ、
建材商材の営業職、
うん。そうそう、結果ね、うん、なりましたと。うん、それも、適正検査で全部向いてないって言われたし、総合職か一般職かって言われて、まあ、とりあえず総合職かなって、総合職で、うん、で営業って言って、なんかわからんけどわかりましたみたいな、うん、まあ、なり方をした。で、建材商社って何する会社なんかなぐらいで入って、うん、だったから、
うん、
で、入って、うん、3年目ぐらいで、はたと、うん、まあ、気づいたわけさ。
うん、
あれ、
はい、
社会人って、定年までゴールがないと思って。
うん、どういうことですか？
確かに、確かに、確かに。
定年までゴールがない。ね、ずっと働き続ける。
バイトも、部活も、うん、まあ、委員会とかクラブ活動、その他もろもろ全部、入ったら、自分で辞めたことがなかった。
ああ、任期を終えるまでずっと続けてきたんですね。
途中で辞めるとかじゃなくて、卒業したから終わったとか、
うんうん、
始めたものを自分で辞めるっていう、まあもちろんそのなんか習い事とかはあったけど、嫌、うん、だとか、うん、なくて、
うん、
やばい、社会人って、長いって、ようやく気づいて、
長い、
入ってから、これ、そっかって自分でゴール考えないといけないんだと思って、まあ最後までそれこそ行くか、結婚したらどうなるかとか含めて、
うんうんうん、
自分で考えなあかんのか、やべえって今気づいてしまったみたいなのがなんか2、3年目ぐらいになって、
うんうんうん、
その当時のその建設業界というもの、うんうん、特に下請け業界は、
うん、
まあ、まあ、ブラックとかそういうのというか、まあ、なんせよく働く業界なわけさ。
うんうん、
繁忙期になると、 まあ、毎日深夜とかだから、うん、2時とか3時とかに帰るとかね。で、そんなのだね、朝8時過ぎには出勤とかになるじゃん。
うん、
考えた。これは体に悪いと。ちょっと寝ようと思って、
うんうん、
で、定時が5時半とか6時だったので、
うん、
5時半とか6時に1回チーンで帰って、うん、1回帰りますって帰って、寝て、で、12時ぐらいにもう一回来るとか、10時にもう
一回夜、
うん、夜に行くとか、なんかいろいろ工夫をした。48時間いてみようとか、なんかいろいろしたけど。
なんかもう本当時効と言ってもいいのかぐらいの、でもあれですけど。
そう。でもなんかそういう業界だったし、まあ、普通だったっていうか、それだけ一社目だし、ただ、飲み会で、その当時の忘年会で、営業部長に、もうどうなんすかつって、うちの会社結婚したら続けられませんよ、これみたいに言ったら、どうしたんや、トニー君と。
うん、
どうしたんや、いや、どうしたんやじゃないでしょって、だって毎晩毎晩忙しい時期、1時とか2時とかになって、まあ、それ、
うん、
今振り返ると、効率が悪い、
う
ん、要するに仕事のね、段取りが悪いとか、スキルが低いから長時間労働になってたんだけど、で、まあ、いろいろ言ってて、ね、そんなお前、トニー君、家に持って帰ってしたら嫌ないかって、まあ今だと完全 NG な話なんだけど、って言うから、嫌でしょ、仕事持って帰る嫁って、つって、そうか、って、どうしたら誰君結婚の予定でもあるんかって、それは全然ないんですけど。
なんか話が噛み合ってるよね、噛み合って
る。そんな話をして、
うん、
で、今の話をしたのは、要するにそんな話もできるぐらいに風通しは悪くなかったし、
うん、
部長とね、
うん。
で、仲も良かったし、良、
うん、
かったけど、これは、結婚もししたら続けられないなって、なんかね、すごいその時、その職場からやっぱ逃げたい気持ちになったとか、なんか人生リセットしたいなっていう気持ちになって、リセットしたいなと思った、その当時にたまたまワーキングホリデーというものに出かけた人と知り合うご縁があって、なんだそのワーキングホリデーというリセットボタンはと思って、で、いろいろ調べていこうって思った3年目。だけど結局は、行ったのはやっぱ5年目だったんね。なんかそれは、なんで行くんって聞かれた時に、3年目の時は逃げたくてだったから、答えられなくて。いや、なんか英語とか勉強しとったらちょっと今後にいいかなとか、いや、なんか海外とか行ってみたいし、何のために、じゃあそれちょっとなんか行ってみたから考えて、まあなんかもやもやしてて。
そんなもじもじしてた、
ね。もじもじしてたんだけど、まあちょっといろんな出来事もあって、辞めるのを辞めて、で、5年ぐらい経った時に行きたい気持ちになったの、シンプルに。行ってみたいなと思って、で、まあ辞めていったんですね。だから、ごめん、話がぐるーって回ったけど、キャリアプランというものを考え始めたのは、結局その仕事を辞めて、オーストラリアに渡って、オーストラリアに渡って2ヶ月経った時に、ああ、もう2ヶ月か、あと9ヶ月だなと思って、あ、じゃない、10ヶ月だなと思って。1年間だからね。
1年間のワーキングホリデービザだったんですね。
あと10ヶ月か、と思って、まだ10ヶ月あるなって思って、ていたんだけど、その時にたまたまその時他の友人と話をしていて、いやー1週間が過ぎるんて早いよねっつって、いう話をしてた、でほんまやなーっつって、でこの間日曜日やと思ってたのにもうまた日曜日が来たっていう話をした時にはたと、そうかと思って、あと何回日曜日が来るんかなと思ったら、もう30数回とか40回1週間で考えると、わーと思って、あと40回ぐらいしたら、もう終わるんだと思って、1週間こんなに早いのに、あっという間に時って経つじゃん。あ、そうか、なるほど、人生有限ってそういうことと思って、で、ようやく、ちゃんと自分で考えねばならんって思って、で、何をしたいのかなって考え始めたのが、だからそれが26かな。
そうですね、そのぐらいか。
で、考えた結果、よし、特許翻訳家になるぞと思って。
特許翻訳家
どこに出てきましたそれ。
え？じゃあ考えたんやって。英語、せっかくね、たどたどしいとはいえ、なんとなく生活できるレベルに、英語もちょっと分かったから、これをもっとちゃんと使えるようになるには、英語をする仕事がいいなと。で、英語を使う仕事、通訳、翻訳しか知らんかったから、通訳は無理やなと思って、翻訳だったらどうだろうって、翻訳を調べたら、文学翻訳はめちゃくちゃ人気があって、やりたい人がいっぱい
いる。人気があるんですね。
そう。やりたい人はたくさんいる。だけど需要はそんなにない。したがって食えない。業界の職業としてか。 食える翻訳は何だろうと思って調べよったら、
うん、
その日本の特許を海外に持っていく、うん、国際化をするとか、うん、いっぱいそういう仕事ってあって、これから伸びるって書かれていて、なるほどと思って、これだなぁと調べたら、東京で1年ぐらい学校に行ったら、うん、今勉強もできて、なんか仕事もありそうやし、特許翻訳家かと思って帰ってきた。でもその選択は、後日、早稲田でご縁ができた大滝先生となんかお話ししてた時に、うんうんうん、で、谷さんなんで今の仕事しようって言われて、いや、今実はカクカクしかじかで特許翻訳が、みたいに言ったら、
うん、
その職業の選び方は確かに正しいと。うん、特許翻訳家は食えます、
うん。
あ、そうなんですねって。ただ、誰とも会わずひたすら黙々と翻訳をする作業ですよって言われて。
詳しい大滝先生
ですよねって、
うん、
なんかそうなんですって、特許翻訳家になろうと思うって意気揚々と周り中に帰国してから言ったら全員に向いてないと思うよって言われて
でもそうですね、うん、最初の適性検査で事務職向いてないって出たんですもんね。
はい、そこをちょっと目をつぶっとってさ、いやいやいやいや、特許翻訳を食えるからってちょっと違う、こうなんか噛み合ってない会話で、
う
ん、食える
っていうフォーカスでて、
そう、やる気満々で、で、まあ、就職をして、働いていた会社で、事務職兼営業をやりながら、2日ほどデスクワークが続いたときに、
うんうんうん、
無理だなと思って、これ向いてないなって、ようやく気づき、途方に暮れて、
うん
う
ん、
どうしよう。特許翻訳家は向いてないっていうのが分かってしまったと思って、
うん、
キャリアプランが、ね、やっぱりプランは、プラン通りにならないっていう結論に気づいた、う
ん。営業の会社は、やめて、辞めてワーホリ行ったんじゃなくて、就、
うん、
職で
行って。あ、違うのよ。5年間勤めて、健在商社を辞めて、ワーホリに行って、
はいはい、
で、ワーホリに行って帰国して、今度は、その健在屋さんでお世話になっていたゼネコンさんの人が独立して始めた IT 屋さんがあって、
うん、
その IT 屋さんにご縁あって、また拾っていただき。
なるほど。
そ
う、はい、谷さん、事務じゃなくて営業でと思うんやけどってか、まあいいっすよって言って、IT のこととさっぱり分かってないけどって言いながら、まあまあなって、で、でも、うちの会社まだベンチャーで人数少ないから、事務もやってよって言われて、いいっすよって、もともと事務するつもりだったし、身の程知らずなことを言ったら、
うん、
1週間の小口現金が数千円レベルで合わないとか。
あら、 ダメですね。
全然ダメで。
ああ。
社長、なんか、9000円合いませんって言ったら、え、谷さん、それ、谷さんが横領したことになるけど、いかなって、いやいやいや、よくない、よくない、みたいな。
9000円って、
うん。そう。なんか、領収書がどこかに行ったとか。
ああ、
うん。これすごい、適性検査ってすごいんですね。
すごいっすね。本当に適性がなかったと思って。
あ、
確かに。
で、キャリアプランをそこからもう一度立て直しですよ。
うん。
うん
う
ん、
立て直したのが、だから27歳。
うん。
はい、のは速攻で潰れ、
うん。
27歳で立て直し。
立て直し、今度は、
はい、今度は、いや、まあ、まあ、コーチングというもの、いろんなものがあって、
うんうん、どうやって出会ったんですか？
あ、そこ話していいんですか？
当時、コーチングってまだまだね、そんなに浸透してない言葉だと思うんですよね。うん、だって、2000年初頭ぐらい？
2000 何年かな？そうね、2001年とかそのぐらいかな。
IT バブルの頃ですよね。
ね、そうです
ね。はい。
その当時、まあ、ベンチャー企業だったので、3人とかぐらいしか社員さんがいなくて。
うん、
で、ただ営業を強化したいので、社長が営業の男の子を採用したのね。
うんうん、
で、まあ、谷さん後輩が入るから、育成したってやー言うて、その育成本として、コーチングで強い営業部を作るっていう。
あ、そういう本があったんですね。うん、
黄色い本を渡されて、で、パパーって読んで、で、まあまあ話聞けとか、ね、
うん、
褒めて伸ばせとか書いてあってさ、うんうんうん、ああ、ええこと書いてますな、ってお返ししたわけ、
うんうん。
で、その時は本当にその程度だったんだけど、
うん、
まあ、たまたまなんか違う別の調べ物をしていた時に、
うんうん、
たまたまコーチングに関するメルマガが検索で引っかかって、
うん、
マグマグかなんかの。
うんうんうん、
で、ああ、なんかコーチングってこの間読んだなと思いながら読んでたら、その、読んだ本は、マネージャーが部下を育成するっていう文脈でのコーチング本、
うんうん、
で読んだメルマガはプロコーチが要するに経営者とかマネージャーをプロとしてコーチングというサポートツールを使って支える、うん、その個人の目標設定の支援とか自己実現の支援とかをするっていう文脈のメルマガで、
うんうん、
なんだと この間呼んだコーチングは人の話を聞いて質問して、で、ふんふん言いながらの褒めると。で、何にも知らなくてもいいです。決めるのは相手です。みたいに書いてあった。
うんうんうん、
で、それをなりわいにしてご飯を食べている人がいる。うん、人は、だけでお金がいただける仕事があるんですかと思って。
なるほど。
稼げるようになりたかったから。
基本。
あの、なんだこれは、この美味しいスキルはと思って、
うん、
調べたら、うん、その当時、今のコーチで、その当時コーチ21っていう会社が、
あ、はい、わかります。
3年間でテレクラスで資格取れますせーみたいなのをやっていて、3年間で55万。高っかと思いながら、
まあ、3年間で
55説明会があって、その週末、うんうんうんうん、でたまたま東京行く予定があって、
うんうん、
で神様が行けって言うんやなと思って行ったら、うん、なんか普通の人が説明してて、
うん、
あのね、先生として、
うん
うん、
この人にできるんだとできんじゃねと思ってしまいあの、まあ、貯金もあったし、
うんうん、
じゃあ始めるかと思って始めたら、
うん、
あのなんか始めるだけ、要するに勉強するだけじゃなくて、ちゃんとクライアントを見つけなはれとか、うんうんうんうん、アウトプットしなはれっていう風に講座がなってたから、
うんうんう
ん、ほんだら言って、なんとなくし始めたら、
うん、
まあこうなったっていう。
あ、一気に20年の月日が経ってしま
った
。
待って。
そうそう、長いかなと思って。大丈夫です。ということで、ここまでね、谷先生がコーチングと出会ったところまで伺いましたので、次回それで、どう
なり
わ
いを。
何でしょ、どうしました、
はい、これ40歳のディスタンスでしょ。
そう、だから、あの、大丈夫です。
まあ、40歳まで行ってないじゃない
ですか。まだ40歳になってないです。
まだ20代後半だから。まだ20代後半だから。
でも、あの、第2回までで20代後半まで来てるので、次、そろそろ40歳。
わかりますか。
はい。わかりました。
はい。で、一旦ここで失礼します。ごきげんよう。
ありがとうございます。
ポッドキャスト40歳のディスタンス。